あなた方の口を用いて生きなさい。私に示された言葉を語り、信仰を語り、また私の栄光を語っていきなさい。私は祝福し、さらにあなた方に多くの恵みを開いていこう。
この全世界にコロナが許されたことによって、このこれからの世界全体の社会構造が大きく AI また IT を中心に動き始めると主が言われます。
また私の恵みをあるところで制限してはなりません。私は最善の技をなし、最高の働きを表すと主は教えます。信仰の歩みを全うしていきなさい。
こういったこの AI、IT、こういったものをこの各業界が取り入れて働きを進めていくというのは、もう宗教界だけでなく全ての業界においてこのことが必要になってきていると主は言えます。それこの日本国内においても国外においても IT、AI、これを用いることのできないこの業界においては消滅していく業界もあると主は言えます。
落ち込むことなく私に目を留めていきなさい。私は不可能をなし、解放を与え、私の技を大きく表そう。
この御教会においてもこの主の言葉があるがゆえに、この AI、IT の事柄に関しては何をどのように教会組織として用いていくかというのは祈りを土台として必要な識別をなし、また特にセキュリティの問題はこの熱心に祈り対応していきなさいと主は言います。
賛美していきたいと思います。
天の父は予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。3月9日から15日までの5万4100円のためにお祈りをしたいと、こういうふうに思います。天の父様、あなたが豊かな恵みを持って私たちに臨み、霊的にまた金銭的に豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。またその感謝の表れとして10分の1を捧げます。またすべてのものはあなたのものであり、あなたは全知全能の方であることを私たちは信じ感謝をしております。その信仰の表れとして10分の1を捧げます。どうぞこれらを清めて用いてください。さらにあなたの栄光を豊かに進め表してください。あなたの皆をあがめます。感謝いたします。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。いろいろな問題とか困難が大きくなる中で、一つ重要なポイントがあるんですね。それは何かというと、私たちには解決があるということです。神様がいらっしゃるとともに、祈りがあるということですね。で、祈りはね、強力な力を持った助けです。私は海戦に行くときね、よく言われるんですね。あなた祈ってませんでしたねって。で、どうしてそう言われるのかっていうとですね、まあ私が行くときは別にいいんですけど、家族に行くときに余分なお金っていうのはないので、当然不可能とこう考えるわけですよね。 だから、家族を連れていくお金がないから不可能と諦めちゃうんですね。でもね、その時にね、聖霊様がしょっちゅうやれるんですね。あなた祈ってませんねって。でそれ悔い改めて祈るんですね。そうするとね、奇跡が起こってくる。だから次から次へと答えられましたね。で、祈りの大きなポイントですよね。そしてですね、私あれが大好きなんですね。オリーブ山で祈るのと、ガリラヤ湖で祈るのと、パトモスで祈るやつ。で、イスラエルに初めて行けた時に思ったんですね。これは私の経済状況から見て、一生にもう一度来れるかなと。まあ、1回目幸運なことだったんですね。それでね、ある本を見たんですね。1年1回10年連続でイスラエルに行けるようにって祈った人の答えられたっていう記録でしたね。まあ、これだと思ってですね、それでね、私祈ったんですよね。そしたらね、まあ、どんどんどんどんね、欲が膨らんでいきましてですね、まあ、最初は10回ぐらいだったんですが、20回30回となって今、50回以上で行ってるんですが、30数回、いや、こんなにいけるとは思いませんでしたね。私祈ったんですね、長崎に100回以上行けるように。そしたらね、本当に行っちゃった。私ね、祈ったんですね、アメリカに100回以上行けるように。そしたらですね、私ね、アメリカに100回以上行ってるんですね。で、ありえない話の中でね、まだ話してないことがあるんですが、それは何かっていうとですね、数年前、3年間ぐらいですね、主に言われたんですね。飛行機に乗るときに、いつもエコノミーのね、格安なんですけど、あなたはですね、これがファーストクラスになるように祈ってませんねって言われたんですね。祈ってなかったんですね。そんなの不可能だと思ったから。でもね、言われたので祈ったんですね。なっちゃったんですよ。で、1年に大体20回近くね、チームで行きますからね、チームの人は私が特別な席に座ってるのを見てるはずです。で、祈りはね、強力な力です。で、どうぞ皆さんね、祈りを通してね、特別な神様が働きとね、栄光を表されるってことを覚え、さらにね、祈りを務めていっていただきたいと、こういうふうに思います。これは1個。それともう一つはですね、御心のところにいるとね、よくサタンが働いてね、そこから追い出そうとする動きが起こります。で、その時に御心に従ってる時に、主の栄光が現れるってことをね、私ね、たくさん見てきました。最初は教会行った時に、初めて教会行った時なんですね。牧師と喧嘩になったんですね。いや、こんなこと聞いたこともないと。で、私思ったんですね。ああ、この牧師はね、私に教会来てもらいたくないんだなと。で、私がその教会に行くことは御心だったので、非常に強くサタンが働いたのですね。でもね、神様は助けてくださって、で、私はこう思ったんですね。来てもらいたくないなら行ってやろうと。いや、普段ね、そう思わないのにね、その時だけそう思ったんですよね。で、それでね、私の人生を大きく開かれちゃった。そうしましたらね、進学校行ったらね、カリスマだから追い出されそうになっちゃったんですね。教師会でね、私を退学させるって道義もなされてね。そしてね、いろいろ批判中傷も来てですね、もうこれは卒業できないなと、こういうふうに思ったんですね。で、ちょっと聞いたんですね。で、神様、ここにとどまりなさいって言うから、と思ったんですね。とどまったって卒業できないと思うけどと思ったんですが、で、いろんな妨害が取り除かれちゃったんですね。で、最後は私は卒業生代表になって同窓会代表になったんですね。同窓会の、代表になっちゃったんですね。そしてね、そこにいたことの影響は何かっていうと、いろんな人たちにカリスマの批判を受けたので、それを通してね、福音派の人が カリスマにどういう疑問を持つかっていうことをね、腹の底にしみるほどね、体験したんですね。そしてね、私が予言の本とかカリスマの本を書くときに、それに対して書けたので、非常に福音派の方々が、ね、評価してくださるんですね。で、これは特別なことがあったぞっていうことを感じます。で、マモ氏に行くときね、また妨害されましてですね、私は牧師なんで受け入れられないってことになっちゃったんですね。でも主はね、ここが御心だからとか言うから、私ね、そこに従ってたんですね。そしたら妨害が全て取り去られちゃってね。そしてですね、まあ、結局私たちがすねの声を引き継ぐという形になって、信仰的な荒井先生の後継者となってね、大きく発展していったわけですね。で、この時もその妨害が働いたんですね。で、何言ったっけ？神学校行ったっけ？それとともにね、予言の働きとかカリスマの働きっていうのはですね、カリスマが入り始めた時に、多くの福音派の若手の牧師がね、受け入れてったんですね。主張してったんです。私なんて全然主張しない方。そしたらね、抽象され始めたから、その働きが。全部引いてっちゃったの。で、私はね、引くなって言われてるから、そこでね、立ち続けていてですね、結局予言の本とかいろんな本を書く、そういう巡り合わせになってまいりました。で、この時にね、面白いなと思うんですね。御心のところに立つと、サタンが働くから、そこでね、それをとどめようとする神の動きが起こってくると。しかしね、それに従って押されるだけで、主の御心に従うときに、そこからね、大きな神様の技とね、栄光が現れてくるということを感じます。で、どうぞ、そのようなことを覚えつつね、見といてください。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
作品もすごいこの凝っているというかレベルが上がっているなというふうに感じました。コロナの影響もあってテレワークの映像だったりとか、あと各グループの、そうですね、各グループのミュージックビデオがすごい綺麗な映像で、はい、とてもすごい伝わるものがあったのかなと思います。
終わって楽しかったです。
HIV 孤児のための学校を運営しています。
実際にその着物を着てね、そこでそういう演じるっていうのはすごく良かったなと思います。今まで話してたポール・ミキと半沢が突然歌い出すっていうね、ミュージカルです。独創的なですね、作品で楽しみました。今年も
知ってください。
その一つは何でありましょう。神の言葉でござりましょう。
様、本当にありがとうございます。 ありがとうございます。私はこの上もなく幸せでございます。
このドキュメンタリーというのは、この神様がしてくださったことを私たちがね、この映像を通して同じように体験できるということを見ています。本当に神様を信じる人にとって奇跡というのはね、身近にある。
ガラシャという洗礼名を与えます。ガラシャとは英語でグレイス。この時銃弾に倒れたのはオーストラリア宣教師ジャッキー・ハミル、エディの娘であるジュリエッタ。
一番実感したのは天と地はつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる。
このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして、
はい、神様に心から感謝しています。もう私にはできませんと神様にギブアップしてですね、ただこの神様の奇跡がない限り完成はありえません。だから神様が完成に導いてくださいってことを祈った次の日からですね、本当に聖霊に満たされて喜びにあふれて編集が進んでいてですね、奇跡的に本当にいつの間にかですね完成していたんですね。もうこの力はどこから来るんだろうっていうほどに編集が進められていって、本当に神様が完成に導いてくださって、まさにこの映像の働きに神様の御心があるんだなっていうことを強く感じた制作期間でした。神様に栄光を返しします。
これで終わりなんでね。
映像の働きはね、伝道のために用いようとしてるわけ で、具体的に人々にアピールしていかないといけないんですよね。でも主の手があるので、だいぶこのいろんな働きがね進展してきていると思いますしですね、さらに次の段階におけるね働きのために祈っていただきたいと、こういうふうに思います。神様によって始めましたので、神様はね、いろんな奇跡をこの中でこの後表してくださることを期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。それで映像の中で出て いました吉田さんがウサギになったやつ、あれをちょっと見てみたいな。
ブレーメンの音楽隊。
もしもロバがクリスチャンだったら。
昔一匹のロバがいました。ロバは長い間一生懸命飼い主のために働いてきましたが、年をとって昔のように重い荷物を運ぶ力がなくなってきました。すると飼い主は、この役立たずめと言ってロバに餌をやらなくなりました。ロバは悲しくなりました。
今まで一生懸命働いてきたのにこんな目に遭うなんて。
でもロバはクリスチャンなので、神様が助けてくださると信じ、感謝してお祈りしました。
神様、僕はこれからどうしたらいいでしょう。
すると良い考えが浮かびました。
そうだ、ブレーメンに行って教会の音楽隊に入れてもらおう。
ロバは音楽が大好きで、いつも教会でウクレレを弾いたりゴスペルを歌ったりしていたからです。決心したロバはブレーメン目指して歩き出しました。しばらく行くと、年を取った犬が道端でハーハーと荒い息をしてうずくまっています。
どうしたんだい、そんな荒い息をして。
聞いてくださいよ、私は年を取って獲物を追いかけることができないんだ。そしたら主人はこの老いぼれ目と言って私を殺そうとしたんだよ。それで命からがら逃げてきたわけさ。
そうか、それは大変だったね。実はね、僕もそうだったんだよ。でも神様にお祈りをしたら元気が出たんだ。それでブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうと思うんだ。君も落ち込んでるなら神様が助けてくれるから一緒に行かないかい？
そうか、それなら行ってみようかな。
神様を信じた犬はロバと一緒にブレーメンに行くことにしました。またしばらく行くと、年を取った猫がしょんぼり座っていました。
どうしたんだい、なんだか元気がないね。
私はもう年で歯が抜けてしまってネズミが取れなくなったのさ。そしたらおかみさんがこの老いぼれの役立たずと言って私を裏から追い出したのさ。
そうか、それは大変だったね。実はね、僕たちもそうだったんだよ。でもね、神様にお祈りをしたら元気が出たんだよ。それでブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうって思うんだ。君も落ち込んでいるなら神様が助けてくださるから一緒に行かないかい？
そっか、それなら行ってみようかな。
神様を信じた猫はロバと犬と一緒にブレーメンに行くことにしました。またしばらく行くと、オンドリが声を枯らして泣いています。
どうしたんだい、そんなに泣いて。
これが泣かずにいられるもんか。今晩わしはスープにされてしまうんだ。
そうか、そりゃ大変だったね。実はね、僕たちも大変だったんだよ。でもね、神様にお祈りをしたら元気が出たんだよ。それでね、ブレーメンに行って教会の音楽隊に入ろうって思うんだ。君も神様が助けてくださるから一緒に行かないかい？
そっか、それなら行ってみようかな。
神様を信じてオンドリはみんなと一緒にブレーメンに行くことにしました。ロバと犬と猫とオンドリは連れ立ってブレーメンに向かいました。でもブレーメンは遠くて一日では着けません。森の中で夜になってしまいました。どこかで一晩泊まるところはないかと探しました。遠くで小さな明かりが見えました。明かりを目指して歩いていくと小さな家が見えてきました。ロバが中を覗いてみました。
何すんだよ、
ふざけんな、
バカにするんじゃねえ、
食ってやる。
なんだか喧嘩してるぞ。
ここは泥棒の家だ、
だんだんひどくなるぞ。
どうやったら喧嘩を止められるかな。
そうだ、みんなで神様にお祈りをしよう。
するといい考えが浮かびました。ロバの上に犬が乗り、犬の上に猫が乗り、猫の上にオンドリが乗りました。そしてみんなは心を合わせて神様に歌いました。
ハレルヤ、
あなた。あれ、何か聞こえてこないか。
なんだか聞いたことがない曲だな。
怒りが吹っ飛んで優しい気持ちになるな。
どうしてだろう、涙が出てくるな。
泥棒たちは喧嘩をしているのもすっかり忘れ、歌声に聞き入ってしまいました。
今までなんて悪いことをしてたんだろう。
もうこんなことはやめにしよう。そうだな、盗んだものは全部返そう。わしらも一緒に耐えるかな。
すっかり改心した泥棒たちは外にいるロバたちを家に招き入れました。そして聞こえてきた歌がゴスペルだと知って、泥棒たちも神様を信じて一緒に歌いました。それからみんなでブレーメンへ行って、教会の音楽隊に加わっていつもゴスペルを歌っていたんですって。
Jesus, I love you. And you love me. どんな時でも心の中に。 So I love you. Yes, you love me. 希望は消えないから、希望は消えないから。
まあ、いろんな形の発想があってね、そして広がっていくっていうことはいいと思いますし、どうぞ皆さんも祈って対応を成しておいてください。まあ、いろいろ救われる人とか示される人とか多く出てくると思われます。それと、歌の方で EJ さんのやつを出してみます。
Heaven, don't you wanna go to heaven?
まあ、いろんなものはどんどんできていってですね、宣教のために大きく用いられてくるっていうことを思いますし、これはね、主が用いる特別な意味があるということをね、覚えておいてください。それとともに人が救われてくるので、非常に脚光を浴びる短い期間が来ますね。でその時にさらにね、あの主の栄光が表されるのを見てね、褒めたたえると思いますので感謝したいというふうに思います。それで、コロゴスペルの映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. 輝く光の中をあなたが
私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。共に歩こう。
皆さん今日はどうもありがとうございました。 ました。次回は4月29日またこの場所で行いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
4月29日に来ないでください。っていうのはこれ前のやつで、4月何日だっけ、4月29日だから7月29日じゃないんですね。ですからお間違いになりません。7月29日に行ったら誰もいません。あ、そういうような感じですね。で、賛美を通していろいろね、神様の働きが広がってきてるので、それをね、用いてこういろんな人たちを連れていらっしゃっていただきたいと思いますね。霊の働きというのはさらに強くなってきてます。そしたらなんか意外なことが起こり始めちゃったんですね。起こってたらしいんですけど、それは何かっていうとですね、いろんな賛美チームがね、アフリカとかなんかのベスト10に入り始め、と技術がウズベキスタンのJ-POP の3位になって、ラベールがジンバブエの J-POP の1位になって、クロスロードも1位なんですって、山里ゴスペルクはガーナの6位かな。それからね、星名くんまで入ってるっていう、星名くん何位 ?24 位。あ、日本でね、あ、日本で24位なんて すごいね。具体的にね、おめでとうございますっていうね、メールが来たんですよね。ということはおめでたいんだなと思いましてですね。で、こういうような形でもね、広がっていくのは素晴らしいと思いますのでね、感謝したいな、こういうふうに思います。で、神様の働きの途中を今見てますが、最後がすごいんですよね、神様の働きはね。ですからね、次にどういうふうに、どう神様の技をなされるかっていうのはね、期待しつつ見ていきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。それでアブラハムはですね、信仰の代表なんですね。でアブラハムの信仰を学ぶことを通して、私たちの行くべき信仰っていうのははっきりと見えてくるわけですね。そこでこれを見てますとですね、こう書いてあります。どう書いてあるのかっていうとですね、イサクを捧げたってこう書いてあるんですね。で、この時にどうしてイサクを捧げたのかっていうとですね、神様にそう言われたからです。神様の言われたことを信じ従ったんですね。そうしますと一つのポイントがあるということに気がつきます。神様の言われることに信頼して従った、神様の言葉に信頼して従った、これは一つ大きなポイントですよね。でよく日本のキリスト教会ではこういう言い方をするんですね。どういう言い方をするかっていうとですね、一番大事なものを捧げたって、こういう言い方をするわけですね、アブラハムはね。でもね、これを読んでみるとちょっと違うようなんですね。でなぜ違うのかっていうとですね、アブラハムは知ってたんですね、イサクからたくさんの子供が生まれるってこと。だからこれはですね、一番大事なものを捧げたって言うんじゃなくて、信仰の試練なのですね。で、何と言われたのかっていうと、要するに空の星のように子供、あなた、たくさんの子孫ができるって言ったことに対して逆のことを主は言われたわけですよね。でもね、アブラハムはこう書いたんですね。神の言われてたことを信じてたって。で、この時に一つ特徴があるんですね。それは何かっていうとですね、アブラハムは神の言われたことを信じ従っていたと。で、上の方にね、さらにアブラハムのことが出ています。一つは何かっていうと、行くところを知らずに行けと言われたんですね。で、この時どうしたのかっていうと、神の言葉が語られて、それにアブラハムは従ったんですね。これをポイントとしてますね。さらに書いてあるんですね。アブラハムが100歳になって、それからサラが90歳になって、 そしてサルの体が死んでるにもかかわらずね、子供が生まれるっていうことを信じてた。でこれは何を信じてたのかというと、神の言葉を信じてたっていうことを私は見ることができます。そしたらね、面白いことが書いてあるんですね。子供が産む力を与えられたって書いてあるんですね。そうしますとですね、ここに書いてあることは一つ一つをまとめてみますとね、神が語られたことを信じて従ったってことになります。でこれがアブラハムの信仰の特徴であり、そして神様はですね、この信仰の一つの基本的な形としてそれを提示していると。だから私たちが神が言われたことを知り従うときに神の技が起こると。先日ペテロのことを言いましたね。水上歩行の時ね、そしてペテロもポイントを言ってるわけですね。私に言葉をくださいって言って、来いって言ったんですね、イエス様はね。そしたらですね、その言葉を握って、そしてですね、波の上を歩き始めた。でそうしますと、これも同じですね。でそうしますとね、何がわかるかっていうと、信仰の基本とともに奇跡を起こす信仰っていうのは、神の言葉を信じそれに従うことであるということになります。その時技が起こるわけですよね。そしてね、この奇跡の信仰っていうのはね、私たちに大きな関係があるんですね。なぜ関係があるのかって、奇跡が起こるからです。そしてですね、奇跡の信仰っていうのは、信仰の優れた方がいらっしゃるのを見てね、褒めたたえようっていう面もあるんですが、それはね、あなた方においてもそうなるってことを言ってるわけです。じゃあどうしたらいいのかっていうと、もちろん語られる神の言葉っていうのはあるんですが、聖書にたくさんの約束の神の言葉です。それを信じて行う中で、主の技と栄光がね、豊かに表されてくると。でまた先日も言いましたけども、信仰の何だっけ、あの薄い者たちよっていうことを言いましたよね。でこの事柄に関しては何度も言いますが、誤解のないように、ここにね、信仰の薄い人と濃い人がいるわけじゃないんです。ある方はね、自分は信仰の薄いもんだなと思ってるかもしれませんが、それ間違いです。そんなことないんです。信仰の薄い人は一人もいません。ただね、こういうことなんですね。ペテロを見てますとね、沈みそうになった時にね、信仰の薄い人だって言ってるわけですね、キリストがね。じゃあどうしてなのかっていうと、その時今まで神の言葉を握り、神の言葉に従っていたのが、心配を握ったんです。そしたら沈み始めたんですね。だから皆さんも私も同じです。私たちが神の言葉を信じ、神の言葉に従うときに何が起こるかというとですね、奇跡が起こるんです。しかし私たちが心配したり思い煩ったりしてですね、神の言葉から目が離れ、心配を中心にするときに、私たちはですね、信仰が薄いっていう段階になっちゃうんですね。だから私たちのうちにね、信仰の歩みとね、同時に信仰の薄い状況っていうのは私たちの内側にあるわけですね。で私たちが神の言葉に従っているのか、あるいは思い煩いとか心配とか、いろんな問題に関して目を留めているのかで、それが分かれてくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。で神様はね、それを言うだけの話ではなくて、私たちが神の言葉にしっかりと立って従うことを通してね、表す奇跡をなそうとしているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちもね、さらに次の段階にね、入っていきたいと、こういうふうに思います。天皇様、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ豊かに導いてください。なんで自分はダメなんだろうと思っている方がいらっしゃいますが、途中でやめちゃうだけの話です。ちゃんと最後まで従っていく中で、主の栄光は豊かに表されます。天皇様、どうぞ豊かに導いてください。何か他人の賜物を羨んでいる方がいらっしゃいますが、主の御心を行っていきなさい。 その時主が与える賜物がその人に現れ、栄光が表されます。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何か小中学校の頃の何か成績のことが傷になっていて、それが縛りを与えている方がいらっしゃいます。そのことを感謝し、それを通して主は栄光を表されることを言い、そして信仰の対応を取る中で、その傷は消えていくとともに、さらにその方に与えられた主の賜物が現れてきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。それでおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名よってめぞ、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名よってめぞ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名よってめぞ、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か、一つ飛んでることがあって、虚しさが心の中にある方がいらっしゃいますが、そこから解放されました。感謝して受け取ってください。タバコがやめられない方がいらっしゃいましたが、これは霊によります。これから解放されました。感謝して受け取ってください。目がはっきりとぼやけてきている方がいらっしゃいましたけれども、それと喉がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人一人の体と精神に足を下げます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。はい、報告いたします。中部聖会が行われますのでお祈りください。川崎聖会が土曜日ですね。お祈りください。はい、一部時間帯が変更になります。午後の集会ですね。はい、白馬キャンプは4月19日からになります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。 J ゴスペルコンテストの東京アンテナ協会予選28日ですね、3時45分から始まります。エントリーしていてください。感謝の戦士が3時半40分か。はい、はい、いつもの通りです。あと緊急事態宣言が今日で終わるので、来週から通常の形に戻りますので、時間を確認していらっしゃってください。はい、よろしく。
新学校からです。 DLEA 新学校では2021年度前期の入学生を受け付けています。1科目から学ぶ聴講生も受け付けています。導かれる方は新学校事務局へお問い合わせください。ゴスペルの集いのお知らせです。3月27日土曜日18時30分から街道においてゴスペルの集いは行われます。皆様いらしてください。お待ちしています。オンラインまたはアーカイブでもご覧になれます。春めいてきましたね。桜が綺麗だな。僕はこう見えて団子より花派です。以上お知らせです。
はい、どうもありがとうございました。